というわけでここからが、はい、毎度のように、ホラー映画の紹介に入っていくわけですが、
はい、
はい、
今夜もやってまいりました
ね、はい、なんか久しぶりに感じますね。
そうですね、
なんでしょうね、私が喉が悪化して倒れてたからずっと収録してなかったですね。
そうですね、でずっとする話を挟んで
だから、
はい、
ああもう久しぶりの紹介だな、うん、うん、まあそんなことはさておきね、
はい、
はい、まあ、今回紹介するホラー映画早速こちらです。
ドン、
ウィーストウィーストウィースト
ウィーストウィーストフィーストです、
ね、はい、そうですね、フィースト、このねタイトルねすぐ忘れますけど、ね、
忘れますね。あのこの映画紹介するって言った時、何でしたっけって言いました時点。
そうそうそう、カオリンさんに連絡して、はい、あの次紹介するのフィーストにしようぜって言ったら、はいはい、フィーストって何でしたっけ、は
い、って見てないって思って、あ、じゃあ今から借りてきますって言ったら見たでしょって言
う。一緒に見たやん
で言われて、あ、そうか、あれがフィーストかってなるっていうね、
っていうぐらいね、はい、タイトルとしては印象薄いんですけど、パッケージはね印象ね、この
そうですね、はい、
あの女性があのエイリアンにそっくりな化け物になんか、はい、って口開いて
目の前でね、
はい、これはパッケージはインパクトあるんですけどね、
はい、
うん、まあ、そんなフィーストなんですけど、
はい、
はい、まあじゃあまずは、はい、あらすじを、かおりさん、
恒例のあらすじ、
はい、あらすじで頼みますよ、
はい、もう大丈夫です、
いつもなんだかんだで結構もうね、
いや全レッグの時はギリギリ、
うん、
でもね、まあ、頑張っていきます、
頼みます、はい、ではどうぞ、
はい、舞台はテキサスの広大な荒野の直線道路の脇の寂れたバーですね。このバーは様々な客たちが飲んで食って愛し合って遊んでいました、
うん、
客たちはガンマン、女優、アクション女、巨乳女、
うん、
車椅子青年、
うん、
老少婦自分で手を笑いそうになっちゃいましたねシングルマザー娼婦、
うん、
オタクと実に様々な面々です、
うん、
そんな中突然血まみれの自称救世主が飛び込んできます。
お、自称ね、
自称ですね、
うん、
彼は、バーを封鎖しろ、素早くて残酷な何かが襲ってくると叫び、
うん、
その手には謎の怪物の頭が、うん、と思ったらいきなり怪物が現れて救世主の頭をがぶり、
うん、
その怪物は店内で大暴れ、恐怖のどん底に落とされた客たちが外に逃げようとすると、なんとその怪物の両親たちに包囲されていたのです、
うん、
電話も無線も切られて死人と怪我人が続出する中、果たして生き延びられるのは誰だ？という話ですね。
はい、ありがとうございます。はい、ねえ、この、まあ、さっきもね、言ったようにね、はい、その救世主、自称、
はい、
救世主が入ってきて。
自分で言っててバカバカしてるな。
本当に。まあ、この救世主が、もうまあ、映画開始ね、3分、4分ぐらいで、速攻死ぬんですよね。
はい、速攻死にますね。あれですよ、まあ、結構大切なことなので、先に言わせてもらいたいんですけれども、いい意味でですよ、褒め言葉として、
はい、
バカですよね。
あ、そうです。この映画はホラーとして今紹介してますけど、はい、もう、ほっとにくだらないです。
はい。おバカ映画ですね。
くだらない映画です。もう、ここまでくだらないことを極めて敷き詰めると、
すごい、
こんなに面白くなるのかと。
ほんといい意味でやばい。
ここまで面白くなっちゃうんだっていうのが、不思議、
はい。不思議。
ですよね。
不思議映画ですよね。
もうだって冒頭で速攻ね、主人公が頭ちぎれて死んでる時点でね、
はい、
あ、これちなみにネタバレじゃないですからね、
はい、
もうここ大事なとこですから
、はい、大事なとこですね、
うん、だってね、はい、あの CM というか、
はい、
あの予告のムービーでももう、
はい、
死んでましたからね、
はい、
そこでね、うん、っていうね、本当にバカバカしい映画なんですが、
は
い、
まあ、先ほどの、ね、あらすじにもあった通り、登場人物たちがまあまあきわいというか、
うん、きわどい人たちばかり、はい、ね、で、まあ、そんなね、まあ、映画の説明の前に、まあ、ちょっとまあ、フレーバーというか、外側から、はい、まあ、説明すると、
はい、
ね、驚いたことに、
はい、
こちらの映画、マット・デーモンと、ベン・アフレック。
なんと
のコンビがですね、
はい、
まあ、制作運営しているオンライン脚本コンテストっていうのが、はい、まあ、アメリカの方でありまして、そちらが、まあ、プロジェクト・グリーンライト。っていう、まあ、番組なんですね。
はい。
まあ、こちらは、まあ、一般公募から、そう、一般公募なんですよ。
はい。
から選ばれた脚本が、映画として完成するまでをドキュメンタリーとして放送する。もう結構な人気番組だったらしいんですけど、
はい。
その第3回で見事グランプリになったのが、この原作脚本であるフィーストなんですね。
はい。
うん。なので、この映画自体も、制作総指揮として、
はい、
マット・デーモンと、ベン・アフレック。はい、さらには、スクリームとか、
はい、
エルム街の悪夢ね、有名な。 はい、こちらの映画でおなじみのウェス・クレイブンが参加されてるんですね。
そうそうたるメンバー、
そうそうたるメンバー、はい、これまたそうそうたるメンバー、こんだけバカバカしいって言っておきながら ね、
そうですね、ちょっとあのですね、マットとベンはちょっとうって思う、うん、この映画を見てこういう嘘だったんだってちょっとね認識を改める感じですけどね。
マットベンもバカだったんだなと思いますけど、まあまあ、
好きになる感じですけどね。
まあ私たちはそのグリーンライト見れてないのであれですけど、はい、まあおそらくそういったちょっと悪ふざけ的な部分も強い、まあブラックジョークも含んだ番組だと思われますね。
はい。はい、
まあちなみにあの、その、このプロジェクトグリーンライトはこの第3回をもってして、終了した。
そうだったんですね。
らしいです。
はい。
なんでか知らないですけどね。
はい、ちょっと残念です、ね。
やりすぎたのかな。で、こちらの、映画はですね、低予算ながらも、まあ、斬新な展開と、まあ、掟破りな、表現っていうので、うん、世界各地でスマッシュヒットして、
うん、
日本でも、2008年ですね、
はい、
に公開されました。
はい、
うん、で、まあ内容はね、まあさっきあの、カオリンさんが言ったように、
はい、
まあよくあるその、突如として街を襲うモンスターと、
はい、
まあ生存者との、
はい、
まあ死闘を描くっていう、まあありきたりなホラー映画なんですが、
はい、
もう中身はもうドタバタ。で、さらに言うともうぎっこんばったん。
そうですね。
ドタバタぎっこんばったんの、
真っ赤だしね。
コメディ映画です
よ。はい、すごいですよね。
でもブラックジョークとか、
はい、
もう下ネタ
がもう
ふんだんに
もうギュですよね、
散りばめられて、
はい、
もう満載ですよ、
はい、
う
ん、血も散らばってね、
あ、そう、血もね、
はい、
まあ、血が、まあ、その流血が気にならない、
はい、
ゴア描写が気にならないぐらい下ネタが強烈です、
ね、強烈ですね、
強烈ですよ、
そちらにばかり目が行くというくらいね、
まあ例えるなら、まあ、あのパッケージをね見るとそのモンスターホラーって感じなんですけど、
はい、
うん、私からすると、ちょっとその、まあ、そうですね。まあ、ホラー色はまず薄めのパニックコメディだし、
はい、
なんかこう、思い出すのは、その、志村けんのバカ殿であった、
はい、
あ、かおりんさん知ってるかな、その、スイカ人間の回、知ってます、あ、知ってます、
はい、
これね、私ね、はい、ちっちゃい頃、ね、
はい、
見たんですよ、
はい。
その、まあ、どんな話かって言ったら、その、
はい、
まあ、スイカの種を食べてしまったバカ殿の志村けんがスイカ人間になって、周りの女中とかみんなもどんどんどんどん感染してスイカの姿になっていくんですよ。もうコメディーなのにもう怖くて、ちっちゃい頃
あれ私も怖かったです、見た時
ね、
はい、
っていうのとちょっと似てるなと、真面目に、
はい、
うん、まあ、力を注いでバカホラーを作ったら意外と本気で良作になっちゃったよっていう、
はい、
まあ、そういった意味でちょっと志村けんのバカ殿に似てるかななんて思いますね、
はい、
うん、で、まあ、あの場所、まあ、舞台が、
はい、
まあ、バーじゃないですか、
はい、そうですね、寂れたバーですね、
で、このバーがね、最初から最後までね、ずっとバーなんですよね。
そうですね、バーですね、
バーでしかないですよね、
はい、
この映画何分ですか、結構ありますかね、あ、でもそうでもないか、86分、
はい、
本編は86分なんですけど、
はい、
もうずっとバーですね。
ずっとバーですね、はい、
外出ないですよ、
出ないですね、
ほぼほぼ出ないですよ、
はい、
っていうぐらい低予算で撮ってますね。
そうですね。モンスターパニックものって結構ね、大きく使ったりする。まあ、下手をすれば地球規模だったりとかってすることがあったりする。都市とか、ザラなんですけれども、まさかのバーっていうね。
そっちの方が逆に言うとやりやすいんですよね。その表現として。
そうですね。
その敵の強さだったり、
はい、まあ、大きさだったりとかね。
ことの重大さもそうですし。
はい。
っていう風に安易にやっていくもんですけど、
はい、
まあ、レックね、前回のレックもそうですけど、
はい、
まあ、かなりもその狭い空間での出来事にしてあるんで、
はい、
まあ、よりキャラクターが際立つと、
はい、
っていう部分ではもう登場人物にはね、目が離せない 状態ですね、
はい、そうですね、うん、またそのバーもなんかね、
うん、
本当にこうなんていうか、本当にもうバーっていうのを前面に出しすぎていて、
もう馬声のバーどころの問題だ。
問題じゃ
ったね、
汚い、
なんだあれ、
あのネオンとかもね、なんか古いというか、はい、いつの時代なんだろうっていう感じ、
ね、日本では絶対ない感じですよ ね、
感じ
ね、荒野に一軒だけポンってある、は
い、そうなんですよ、あの直線道路の脇って荒野ですよ、
うん、
なのにすごいいっぱい人がいるんですよね。
いや、もう相当田舎ですよ、やることなさすぎるんでしょうね。
みんなそこに集まっちゃったみたいな ね、
うん、ね、はい、まあ、そこに集まるその登場人物、まあ、あの10名ほどいるんですけど、
はい、
まあ、その登場人物に名前がないんですよね、この、
そうですね、
はい、またこのその名前がないのがこの映画のまた特徴でもあるんですけど、
はいはい、
代わりに、そのキャラクターがそれぞれ出る初登場のシーンで、まあ、そのキャラの通称と説明が、まあ、画面に表示されるんですよね、
は
まあ、ちょっとなんかね、テレビゲームの RPG みたいな感じでね、はい、ビュって出てくるんですけど、はい、それが、まあ、職業と、寿命
はい。
ですかね。
あと、突起事項ですね。
あ、突起事項ですね、はい。っていう3つがね、出るんですね。はい、それがね、また結構ね、なんか、なんていうんですか、
視点が、
その、なんていうんですかね、観客
そうですね。
観客からの視点での、はい、なんか、書き方なんですよ。はい、なので、例えば、誰ですか例えばヒーローかな、
はい、
の、なんか、突起事項のところに寿命って書いてあって、なんか結構長そうとかね。
はい、
そういう風に書いてある。
予想っていうね。
うん。そう、予想なんですよ。結構長そう。
長そうって。
いや、もう映画側だから、作った側だからもう分かってるはずなのに、長そうとかね、短そうとかね、もう終わってるとか書かれてる。終わってる
とかね。
っていう風にね、寿命が書かれてるっていうのはまたね、はい、笑えますよね。
はい。
で、あと通称。
はい。
そこに、まあ、記される通称、そのキャラクター、それぞれの通称が、また面白いし笑えるんですけど、はい、まあ、まず、ヒーロー。
はい。
で、あとヒロイン。もうこれが名前になってますからね。
そうですね。
ずっとそれで呼ばれますからね。
はい、ずっとそれですね。
あと、マヌケ。
はい。
とか、ビール男とか、はい、あと、ハーレーに乗ってるおばさんがハーレーママとかね。
まんまっていうね。
そのまま。うん。
まあ、ビール男もまんまですしね。
あと、ハニーパイですよ。
ハニー、出ましたね。
ハニーパイはいいよ、ま
あ、ひょっとすると、この今回のこのフィーストの話は、ハニーパイの話になるんじゃないかっていうぐらい。
あ、そうです。もう私はハニーパイ一点推しなんです。
はい。一点推しでしたね。
めちゃくちゃ可愛いですからね、ハニーパイ。
可愛いですね。
なんか
ピンクのね、ピッチピチのチビティみたいなの着てるんですよね。
あ、そうそうそうそう。はい、まあ一見勝負みたいな、
ね。はい。で、谷間のところになぜか切れ目が入ってる。
そうそうそう。
すごい服だなっていう。
切れ目って。スリットね。
スリットがね。なんでそんな服なんだっていう服を着てるんですよね。はい。
ちょっとね、ジッパーも開けてますしね。はい、うん。まあそんなね、ハニーパイ。まあ以外にもいろいろ出るそのキャラクターたちが、
はい、
もうその韓国映画以上にもう強烈な個性で、
はい、
もう役者もね、多分生き生きしてるんですけど、あれ、
はい。
もう次から次へと死んでくれるんですね。
はい。すごい滑らかに死んでいきますよね、結構みんな。
う
ん、
バッタバッタ、
ね。はい。
まあ、速攻死ぬ人にしても、
はい、
その、長く生きて終盤死ぬ人にしても、はい、みんななんかやりきった感あります。
ありますね。うん、こうなんか、じわじわ死んでいくとか、まあよくある、こう、ちょっと生きててとかじゃなくて、うん、本当に綺麗に死んでいきますよね。
演者あれね、絶対楽しんでますよ。
いや、楽しいと思いますよ。うん
ね。で、まあ CG もね、はい、一部除いてほとんど使ってないんで、まあもう特撮の部類に入りますね、これは。うん。うん、だから、80年代の、
はい、
まあパニックホラー映画ファンの方なんかは特に見てて、面白いと思いますね。
はい、
で、まあ先ほども言ったそのハニーパイ。
はい。
がもう本当これはね、見てほしい。ハニーパイの、もうね、なんていうのかな、私の好きなハニーパイメインシーンは、はい、まあ、ハニーパイってもう綺麗なギャルじゃないですか。
はい、そうですね、金髪の。美人ですしね。はい。
で、その、ハニーパイも頭悪いんですよね。
はい。
もう、なんか知らないけど、詐欺師とかに騙されてたりするし、はい、そのハニーパイが、ウェイトレスであるハニーパイが、はい、その、まあ、化け物が襲ってきたことで、
はい、
その、死んだ人の返り血を全身に浴びちゃうんですよ。
はい。
ピャーって。
またいい位置にいるんですよね。
そう。
その、ピューっていう風に当たる位置に。
首がちぎれて出た血のかかるところにちょうどハニーパイがいて、キヤーって言いながら全身が真っ赤に染まるんですよ。
真っ赤に、ピンクも真っ赤に染まるんですよね。
ちょっと一旦落ち着いて、化け物がちょっと退いて、落ち着いたら、ちょっとハニーパイ、お前はちょっと、ねえ、もう血だらけだから、
はい、
ちょっとシャワー浴びてこいよって言って、
はい、
で、みんなのいる前で、下着姿になって、ちょっと見ないでよみたいなサービスショットもしつつ、
はい、
まあ、シャワー浴びて、服も着替えて、綺麗になったところにまた化け物が来て、
はい、
キャラクターを殺して、その帰り中またハニーパイが浴びる。
やっぱしました。
ってまた浴びるの。
すごいですよね、ハニーパイの。
ハニーパイのそのね、なんか、なんていうんですか。
血を浴びるシーンね。
ブラッディシャワーを、ね。
はい。
なんか浴びる。
また浴び方も、本当にすごく、うわーって浴びてるんですよね。
全部吸収。
他にみんないるのに、彼女だけが浴びるっていうのを繰り返すんですよ。
他の人全然かかってない。
かかってない。
なんでかハニーパイだけいつも真っ赤になる。お風呂入っては。
入っては汚され。お風呂入っては汚され。
このね、
あれも名シーンですよね。
名シーンですよ。
はい。
ハニーパイが困った顔がもうたまらなくいいですよ。
本当ね、おっぱいと血っていうね。
あ、そう。
あそこ本当強調してますよね、あれ。
そのもう上に膨らんだ二つの膨らみの、そのなんかこう谷間にちょうど血が溜まっていく感じなんですよね。ちゃばちゃばちゃばちゃば。
キヤーちょちょ。しかもあのカメラワークもそこ絶対注目してるんですよ、
ね。そうそうそうそう。それたまんないです。これをね、マッドデーモンがね、葬式してるかと思うとね、もう相当の変態ですよ。
相当ですね。本当、はい、ちょっともうある意味マッドを見る目が変わるっていうね。ね、はい。
まあちなみに、ね、あくまでそのマッドデーモンもベン・アフレックも、はい、あの、出てはないんですよね。
はい、そうですね。
出演はしてないんで、はい。
一切してないですね。
あくまで監督側なんですけど。はい。は
い、まあただそれをこう横で見て笑っているような姿がもう思い浮かびますよね。
目に浮かぶな
ぁ。って言
う。いいよいいよハニーパイとか言ってるんでしょうね。
言ってますね。
はい。
まあそんなハニーパイですけど、
はい。まあそんなハニーパイ推しの私ですが、
はい、
まあちょっとここから、
そうですね。いよいよね。
ちょっとね、
はい、
根幹の部分も含めて、
はい、
オチも含めて、
はい、
はい、このオフィストの ね、
ね、
話をしていきますので、はい、はい、まだご覧になっていない方、はい、後から聞いてください。
はい。
というところで、はい、ここからね。はい、では着物部分も含めて、
はい、
はい、説明していきますが、まあどっから説明しましょうかね。
なんでしょうね、このハニーパイのことを話したらちょっとまあなんかそれで終わいいかなみたいな感じさえしてしまう。この
わかりました、私のテンションが一回クールダウンしました。
クールダウンしましたよね。なんかフィーストってそういう意味ハニーパイの映画かなみたいな。
そうですね、タイトルハニーパイでもよかったかな。
そうですね、ちょっとまあただ
だってハニーパイの方が覚えやすいじゃない
ですか。そうですよね、あのネーミングセンス、まあ他のキャラクターもね結構なネーミングなんですけども、ね、ハニーパイのセンス
まとえてる感が
すごいですよね、
うん、ちょっとやっぱそのあだ名つけようと思った時に、
はい、
例えば現実でね、うん、あの胸の大きいギャルとかで、
はい、
アホそうな子がいたらもうハニーパイってつけようかなって思いますよ、
はい、あのインパクトは本当すごいですよね。ちょっとピンクのピチピチな T シャツを着てる子にはもうみんな、
ま、このラジオ聞いた上でお前のあだ名ハニーパイなんて言われたらめっちゃ怒るでしょ
う、ね、怒りますね。
あん時のやつでしょ。
あ、でも天末的にはねハニーパイ
だ
ね。
あ、確かに確かに、
はい、
まあじゃあちょっと順を追って説明していきますか。
はい。
はい。まあ、さっきあらすじでもあったように、まあ、あの、自称救世主と呼ばれる人、
はい、
と、まあ、その奥さんですかね。
はい。
が、まあ、あの、バーの中に突然ね、入ってきてね。
はい。
お前ら、窓を閉めろ
って、ね。はい。銃を持ってね。
鍵をかけろって言ってね。
はい。
変なやつ、周りに化け物がいるぞとか言ってね。はい。そんでね、周りの人、そのバーにいる人たちも、
はい、
何言ってんだこいつ、みたいな。
はい。
でも結局化け物がバーンみたいな感じで外にいて、
はいはい、
ああ大変だってなって、
はい、
まあそこ、それまではよくホラー映画である方、
はい、そうですね。
で、まあバーの一人が言うわけですよね、
はい。
お前はじゃあ何者なんだと、そのヒーローに対して言うわけですよ。
はい、
そしたらそいつが、あんたらの救世主さってかっこよく言った次の瞬間、はい、
言ってあれが入るんですよね、テロップ。
あ、そう、テロップがね。
入った次の瞬間
に首がポンって、
ね。ポンって。ガガババブってね。
あーって。で、ハニーパイが真っ赤になると。
はい。
うん。っていう風に、まあ、要は、それまでよくあるパターンっていうのをもう違う映画だよと。
はい。
この映画はそういう映画じゃないよっていうのをもうそこで説明してるわけですよ。うん、はい、
まず、まあ、ね、救世主が速攻で死ぬっていうね。
うん。
はい。
じゃあ誰が主人公なんだってなるわけですよね。はい、そしたらそこに登場するのが救世主の奥さんですけど、
はい、
奥さんが主人公っぽく、まあ一瞬になるんですよね。
はい。
うん。
ヒロインという名前ですしね。
はい。そうですよね。はい、名前がヒロインですし、
はい、
まあ救世主の旦那ですし、
はい、
まああの、なぜか武器の使い方とかこなれてますし、
はい、
っていうので、まあリーダーシップを取って、でまあお店をね、そのバーを化け物が包囲。
はい、
してる状態ですけど、はい、一旦落ち着いて、
はい、まあでも中に一匹入っちゃうんですよね、ちっちゃいのがね。
ああ入ってましたね、
はい、入ってまあ後々その先ほどあらすじの中でも言いましたけど、
うん、
子供のね怪物がね、うん、中に入り込んじゃって、
はいはいはい、
はい、
でそれを冷蔵庫、
はい、
ちっちゃい冷蔵庫、
ね、クーラーボックスみたいな中にね、
中に閉じ込めておくんですよね、
はいはい、
まあそんなこんなあるんですけど、
はい、
まあ他のね登場人物もなんかまあ各々自由に過ごしてたんで、
はい、
なんか2階でねその、売春婦が、
はい、
もうその、お店のね、バーのボスと、
はい、
まあ、一発繰り広げてるところとかね、はい。
そうですね、シングルマザーの娼婦、娼婦さんですね。
はい。
はい、
がね、もう繰り広げてる中、急に化け物来るから、はい、おお、飲んだ飲んだっつってね、まあ、ズボンを吐きながら登場したりして、
はい、
で、まあ、あと子供もいらっしゃるんですね。
そうですね、シングルマザーということで、はい。
うん、でもこの子供もね、
はい、
まあ、さっきも言ったように、その登場人物、こいつが生き残るであろうってやつから死んでいく映画なんで、
はい、
まあ、子供もあっさりと、
はい。
はい、死んでくださいます。
はい。まあ、普通こういうのだと結構子供って生き残ったりとかするんですよね。あの、クローゼットにちょっと途中隠すんですけど、大体ちょっと生き残ってたりとかするじゃないですか。
うん、まあ、エイリアン2よろしく、その、よくあるのは、だから主人公が成長する映画なんかは特にそうですけど、
はい、
その弱いものを守るっていうことで、
はい、
まあ、 感情移入しやすくしてたりとか、はい、まあ、正義という、うん、まあ、ポジションに落ち着けれるじゃないですか、はい、容易に。で、まあ、子供自身がまたどう動くかによってパニックになったり、うん、はい、逆に子供が主人公を助けて、
はい、
っていう気持ちいい終わり方ができるんで、はい、結構子供って大事に扱われるんですけど、うん、その子供からもいかれる。
そうですよね。早かったですよね。またその殺され方もまあなんというかね。
えぐかったですね。
えぐいですね。
上半身弾け飛んでましたからね。弾け飛んでますね。そうなんですよね。
すごいなと思いましたね、あれ見た時。
だね、あ、今リスナーの方結構ね、聞く限りグロそうだなって多分思ってるんですよ、はい、まだ見てないのに聞いてる方はね、はい、全然グロくないですよね。
グロくない
んですよね。全体通すとなんかグロくないんですよね、
は
い、
あの、まあ、褒め言葉ですよ。褒め言葉として安っぽいんですよ、
う
ん、
あ、そう、本当そう。
はい、
血いっぱい出るし、もちろん日本で撮る映画よりもよっぽど、はい、まあ、あの凝ってるんですけど、はい、なんかね、
そうなんですよ。いい意味で安っぽいから。チンドロなはずなのに安っぽいんですよね。なんでしょうね、あれね。
まあ、私とカオリンさん一緒に見た時だって笑ってましたもん
ね。笑ってましたね。
子供死んだ時とかね。
えって思う。ははは、みたいな。
血がいっぱい出てる。
あんまりこういうことでちょっと精神を疑われ
てますね。あ、そうですね。はい、大丈夫です。もうすでに疑われてるんで。
あ、マジですか。はい、まあでもそうやって速攻でね、子供がね、殺されてしまって、はい、みたいな。
で、まあ、はい、もう主人公格とかね、目立つ人たちもどんどんどんどん死んでいくわけですよ。
はい、
もうこれ一個ずつ説明してたらきりないんであれなんですけど、はい、まあその中で、まあハーレーママっていうね、まあなんか単発のちょっと健なお子っぽいおばさん。
黒人のね、はい。
はい。まあそのハーレーママも片足ちぎれて、まあ死んじゃうんですけど、
はい、
まあそのね、まあ展開として面白いのが、そのハーレーママに爆弾仕掛けて、で、なんか、リアカーみたいなんで。
そうですね。あの物語の、こう、後半になってくると、あの、うん、倒そうみたいな話にもなってくるんですよね。
あ、そうね、はい。もうこっちでずっと守ってても仕方ないから撃って出るぞと。
はい。はい、それで、ハーレーママの死体を餌に、うん、あの、怪物を爆破しようぜみたいなことになるんですけれども、うん、なんとびっくりですよね。ハーレーママがね、実はね。
生きてたっていう。あ、何やってんだっつってね。
爆弾くくりつけて、た時に起きるっていう。
でそれを見なかったことにして、そこ外にコロコロコロコロコロって出して、
あーって言ってね。
でまたそのハーレーママがね、その化け物たち、またこの化け物たちがもうとにかくゲスというか、もうひどいんですけど。
もう本当に
あの
ひどい。
腰振るし、
はい、
まあもう言ってしまうと射精するし、もうね劇中ずっとね、はい、下ネタを繰り広げてるのは。その化け物たちなんですよね。
まあ、ハーレーママに対してもね、その何を何ですよね。
はい、そうですよ。ハーレーママの口に。
あ、そうですね。
詳しくは見てください。
はい、はい、
はい。
はい。口何を何ですよね。
そうですね。
はい、
まあ、ハーレーママのマウスに何を何するんですけど、
まあ、ひどい。
しながら爆発するんですよね、
ハーレーママが、
ね。
爆発する。
ドバーンってね。
本当にひどいですよね。
悩み物。
はい。あの、途中もあれですよね。ね、外にいるのは、その、両親の怪物なんですよね。
うんうん、
で、そこに、ま、その、先ほど、クーラーボックスの中に閉じ込めた子供の怪物を、まあ、結局殺してしまって、
は
いはい、
うん、
まあ、こうなるぞっていうことで、結局のために外に出すんですよね。
そうですね。はい、言葉が通じないから、はい、まあ、これを見ろと、
はい。
お前らもこうなるんだと。
はい、
うん、
で、その子供を、こう、うん、抱きかかえて、ちょっと、
悲しそうにする。
悲しそうにする、した瞬間に、まあ、食べちゃうんですよね。
その化け物が自分の子供食べちゃう。
はい。食べちゃった後に、まあね。
うん。
うん。これはもうまた、あまり詳しくは言えないですけれども。
まあ、なんですね。
まあ、その両親たちはね。
両親たちが突然ね、そう、まあ、言えない、言えないですよ。ラジオなんて言えないですけど、セックスをして。
じゃ言って言って言って。
で、もうその場で子供をね、量産するんですよね。
信じられないですよね。
信じられない。
はい。
びっくりする。
びっくりしますね。
目の前で食ってすぐに。産むの？
下ネタ感半端ないですよね。
そこが結構早送りみたいなんで、ガバガバガバガバガバポンって生まれるんですよね。ガバガバポンポン。
何なのっていうくらいの
ペースで。なんじゃこの映画って。で、なんか陰部もやたら登場しますよね。
登場しますね。なんか強調されてますよね。
私の好きなシーンで、
はい、
あの怪物がわーって襲ってきた時に、
はい、
急いで
2階の部屋で、ね、
そうそうそう、はい、急いで扉を閉めろっつってみんなで扉ガーンって閉めたら、はい、その怪物のその陰部がドアに挟まって
どういう構造でそこだけ閉まるんだよっていう
なんで顔から襲いがってきてたのに陰部だけ挟まってんだよっていう状況になるんですけど、その陰部が挟まった状況に対してそのみんなが言うセリフが怪物のチンポが挟まったぞーって
本当 にひどいですよね。でまたその部分だけ取れるんですよ、ね。
そうそうそう。で思い切りドア引っ張ったらインプだけがポンってブチューって。
でみんなでそれについて大騒ぎするんですよ、
ね。そう蹴るん。その落ちたチンポをポンポン蹴り合うんですよ。うわーっつって、そしたら階段転げ落ちていくんですよね。そのチンポがコロコロコロコロコロコロコロっつって、で下にいた人たちがキャー
って言って。
なんでやねん。なんかやたら出てくるん
ですよ。ひどいですよね。
ほんとゲスな映画ですね。それがめっちゃ笑えるんですけど。
はい、
うん、
あそこまであのモンスターパニックであゲスをしてるっていうのは全くかんかんかね。
ない、ないですね。
ちょっと笑いすぎてちょっと噛みすぎてしまいましたけど。ま
あ、そんなね、化け物のゲス加減もね、はい、ありつつも、まあ、あの、人間側もね、あの、結構、まあ、ね、民度の低い人たちというかゲスなんですけど、そうですね、
はい。
まあ、まあ、いろんな人がね、もう自分勝手じゃないですか。
うん、
で、ね、まあ、とあるキャラクターが、あの、化け物の唾液が全身にね、
はい、
浴びてしまって、もう、あの、体が腐り出してるのに、みんな大丈夫、はい、大丈夫、みたいなんで、お前横になってるよ、みたいな。体もうじわーってなってるのに。
かなりもうね、顔色も悪くなって。
そうそうそう。あ、なんか、かゆいよ、とか痛い、とか言ってるのに、大丈夫
大丈夫
落ち込むなよ、とか言いながら。
ありえないですよね。
外出たらいい、大丈夫大丈夫、みたいな。助け呼んでやるからさ、みたいな。まあ結局そいつも死ぬんですけど。
そうですね。
うん、あ、そう、そのね、まあそのキャラクター、ビール男っていうんですけど、はい、そのビール男が、その体腐り出してる時に、なんかウジ虫湧いてるじゃないですか。
はい。
で、さっきも言ったように CG はもう一部を除いてほとんど使ってないんで、実はあのウジ虫も本物らしいんですよ。全身ウジ虫湧いてたでしょ。目とか口から出てた。
湧いてますね。もう頭だって髪の毛の中にもウジ虫がいっぱい。
そうそうそう。あれ本物です。道理でなんか馴染んでたでしょ。
そうですね。あの、リアル、随分リアルだなと思ったけど、まさかの。
うん、そうなんですよ。さすがっす。
あれですかね、バカなんですかね。
いやバカな、だからこそね、なんかその味があるんですけどね、この映画はね。
いやー、うん、すごいですね。やれと言われてもやれないですね。
やれないです。で、まあ、ビール男以外にも、その、ハニーパイ。
はい。
私の大好きなハニーパイも、まあ、物語終盤でね、はい、結局、あの、脱出路を確保して、
はい。
まあ、なんですか、トラック。
はい。まあ、みんなで逃げようってね。
ね。
はい。
手に入れた、その、車を、ね、ハニーパイ一人運転して逃げちゃったりとか、はい、もう結局もう本当にね、人間も汚ねえなって。
はい、汚いなっていう、
ね。化け物はね、はい、もうその腰振ってるだけですけど、人間は汚いですよね。
そうですね。なんか、こう、本当にこの人たちがいい人たちじゃないんですよね。
うん。全然そうじゃない。
本当にすごいですよね。
なんだったらいい人たちから、純粋な人たちから死んでいく。
は
い、最終的に残ってるのほぼなんかもうダメですよね。
ダメですね。
ダメなやつしか残ってないんで。はい、で、まあもうオチ言っちゃいますけど、まあ最終的に、うん、まあね、化け物、まあ店内に入ってきて、
はい、
まあ結構な人が殺されるんですけど、まああの、ヒロイン2っていう風に途中で名前が変わる、
はい、
何でしたっけ、タフィー。
タフィーですね。あの、シングルマザーの。
ああ、そうですね。
あの、子供を殺されたママですね。はい。
女の人が、はい、主人公となって、
はい、覚醒しますね、まあ、途中でね。
突然ね、はい、なんか急にリプリカ
して、はい、
リプリカして化け物を、
はい、またあの
拳で、
冒頭にあったあの案内みたいのが入るんですよね。はい、紹介みたいのがね。
はい、でそれがヒロイン2って書かれてね。はい、で、拳で化け物殺しますからね。
すごいですよね。うん、どうしちゃったのっていうぐらい。覚醒って本当に、本当に覚醒ですよね。
そう。
もう、もうガンガンガンみたいな。血だらけになりながらもう一心不乱に殴りますもんね。
全く意味わかんないですけどね。なんでそうなったんだよって思いますけど。
なんかあの、紹介のところの突起のところに、
うん、
あの、悲しみに強いって書いてあるんですけど。
あ、書いてましたっけ。
それもどうなんでしょうね。
そういうことなのかな。強くなっちゃったのかな。
目覚めちゃったんですね。子供を殺されて、みたいな。
で、まぁ、あ、結局その化け物、入ってきた化け物は倒して、
はい、
で、あんま何体かいたんですけど、はい、それを倒して、で、乗ってきた車、
はい、
まあ、こちらもうね、普通のちっちゃい車ですけど、
はい、
それに乗って、街にね、
はい、
子供、
はい、
娼婦の子供、
あの、最初のヒロイン
です、ね、あ、そうか、ヒロイン、
はい、あのヒーローとヒロインの間の子ですね、うん、はい。
それを救いに行こうっていうので、街、はい、に車で向かって終了ですね、はい、うん。意外と急にあっさり終わっちゃうんですけど、
はい、
うん、
ここの後半の展開がすごいですよね。それまでずっとバーの中で、うん、まあバリケードなり気づいてやってたんですが、うん、急にみんな入ってくるんですよね。
は
い、
あ、そう。あ、もう時間だ。
しかも床からとか入ってくるんですよ。なんで急に
出だしで入ってこいよ。
今まで何だったんだよっていう。
天井とか床からも
う壁とかバンバン破ってくるんですよね。
いや、だからもうエンディングテーマかかってたじゃないですか。
早いですよね。そこでもう後半一気にみんな殺されていくんですよね。
まあ、そうですね。
急ですよね。
まあ、仕方ないですね。もうそこでまたね、微妙に長引くよりも、ああいう映画は、もうだって子供も死んでるし、はい、ヒーローもヒロインも死んでるんで、はい、もう畳みかけるように落とした方が多分勢いもあって、はい。
そうですね、ヒロインが覚醒してからもう急ですよね。うん、もう覚醒その後のバトルターンみたいな感じになるんですよね。
あ、そうそうそうそう。こういうね、その展開ってやっぱアメリカ映画とか、まあ多いじゃないですか、うん、強引な。でもこの映画においては、結構そこがね、ちょうどいい感じで。
そうですね。なんだろう、この強引さがいいんですよね。
このパンチが、はい、最後のこう印象としてガーンと入ってきて、はい、もう最後もまたドタバタして楽しかったなっていう風に、はい、まあ、ちょっとやっぱドリフっぽいというか、
そうですね、う
ん、コメディとしての展開を見せてちゃんと終わるっていうのがまたこの映画の見どころですけど、
はい、
うん、あとね、あれですよ、あの日本語の吹き替えで見たじゃないですか、
はい、
またそれがね素晴らしいんですけど、
素晴らしいですね、
うん、例えば私のあのおすすめとしてあのバーテンのじいさん、
はい
の、何ですかね、無線機を、
あ、そうですね、
2階にね。
はい、助けを呼ぶためにね、うん、無線機で連絡を取ろうって言うんですけどね、もうバリケードを築いた2階の部屋にあるんですよね。
う
ん、
そうそうそう、
はい。
で、そのバリケードを1回取り除いて、はい、取りに行かなきゃいけない。
はい、
で、間抜けが、
はい、
行くことになっちゃうんですよね。はい、で、間抜け1人でそこ入ってって、はい、化け物いるかもしれないけど、はい、俺が行くってなって、
はい、
で、
はい、
で、バーテンのじいさんが、はい、外で一応鍵閉めて、
はい、
もし入ってきたら大変だから鍵閉めて待ってると。
はい、
で、もしその間抜けが開けろって言ったらすぐ開けてくれよって、間抜けがもうほんと間抜けなんで、
はい、
だいぶへっぴり腰じゃないですか。
もうかなりですよね。
あ、まあ、はい、実はこの映画、間抜けが主人公なんですよね。
そうですね。一応主人公のはずなんですけどね。うん、はい。
なんですけどね。
ただ終始間抜けです。は
い、で、その間抜けが結局無線機手に入れるけど、はい、まあその無線機を取った瞬間に化け物がバカーンって入ってきて、
はい、
うわーってなって、で逃げるわけですよ、
はい、
でそのバーテンのじいさんが鍵閉めてるところに行って、はい、あ、俺だ、開けてくれ、ドドドンドンって言ったら、そのバーテンのじいさんの吹き替えの人が、はい、よっしょって言うんですよ。その言い方がすごい好き。
あの言い方
よっしょって言って、で、その直後に、
しかも感じないんですよね。
その直後に、鍵がパキャって折れちゃうんですよね。よっしょっつって、カチャってやったら、鍵がパキャって折れて、そしたらその時言った、バーテのじいさんのセリフが、ありゃっていう。よっしょありゃって。
あれですよね、間抜けも、あれってなんだって言うんですよね。
そうそうそう、ありゃってなんだよって言いながら。
ありゃってすごいですよね。
で、まあ、さっき言ったように、その後、怪物のチームがね、
はい、挟
ま
れるんですよ。そうですね。はい、挟まれて。
で、まあ、ね、まあ、その、なんですか、まあ、なんとか命からがら、
そうですね、
みんなのところに戻ってきて、
は
い、まあ、
そんなね、ハードなことをやれば、普通はね、主人公とかでだんだん強くなってったりとかするじゃないですか。
いや、でも、間抜けは、
ね。でも、あの、間抜けがね、下に降りてきてね。
はい。
あの、一人、車椅子の、あの、ホットフィールっていう、
マヌケの弟。
弟ですね、外部ですけども、ね。
そいつに向かって、ね、抱きしめてくれって言うん
ですよ
ね。
しがみついて、すごい器用に車椅子の横にピョンって乗って、
そうそうそうそう、
抱きしめてくれって。
抱きしめてくれ。
すごい可愛く乗ってるんですよ。
普通はなんかね、してやったりみたいな顔で。
なんか強くなったみたいなとこが一切ないですよね。
みんな大丈夫だとか言わずに、速攻
で。速攻で弟のところに、ね。あんな主人公見たことないって。
なかなかない。すごいよ。
すごい映画ですよね。
誰も成長してないんですよ、
これ。そうですよね。また吹き替えもね、ちょいちょい下ネタを突っ込んでくるんですよね。
うん、
あれ、字幕ではないのに吹き替えだと言ってる下ネタとか結構あるんですよね。
そっかそっかそっか、確かに確かに。
はい。だから見るときはぜひ
吹き替えで、
はい、見てほしいですね。
そうですね、カオリンさん、はい、吹き替えで見ない派ですけどね、
うん、そうですね、あれだけはちょっと吹き替えで見た方がいいですね。
この映画見ましょう、
はい、
うん、で、あとハーレーママ、
はい、
ハーレーママもね、結構冒頭で片足切れて、まあ、気を失って、まあ、口に何を何されて爆死するんですけど、
はいはい、
そのハーレーママも結構インパクト強いじゃないですか、
はい、
で、そのバーテンのじいさんもインパクト強いじゃないですか、
はい、
実はこの2名、監督の家族なんですよ、
はい。あ、そうなんですか？
はい。このハーレーママ役のダイアン・ゴールドナさんは監督の奥さん。はい。はい、で、バーテンのじいさんはクルー・ギャラガーという方なんですけど、はい、この人は監督のお父さん。
本当ですか。もうこの方はかなり古い俳優さんですけどね、はい、かなり若い時から
俳優
されてて
有名な方ですよね、はい、バタリアンとかにも出てましたしね、はい、でこの家族監督の家族であるダイアンさんもクルーさんも両方劇中で死ぬんですよね。
またその死に方二人と
豪快。
あれですよね。キューブの時も
ああ
死に方、死に、ね、
友達。友達ね。
友達。なんで、身内に対してちょっとひどいことするんですか
ね。なんでしょうね。
悪乗りが過ぎますよね。
気使わなくていいから。
すごいなんか。
やりたいことを家族で成し遂げる
っていう。奥さんもあれノリノリだったんですかね。
んじゃないですか。実際あれですよ。ハーレーママ自身は1で死んでますけど、はいはい、まあ、この映画2と3があるんですよね。はい、その、2の方で、ハーレーママまた出ますからね。
あ、そうなんですか。
はい。また別の、ハーレーママの、姉妹。
はい。
で、全く同じ人が出てきます。
気に入ってますね、作品。
気に入ってます。完全に気に入ってます。
あんなことをされたのに。
で、バーテンのじいさんもいるじゃないですか。
はい。
あれも2で、死んでなかったオチです。
え、喉、まあ言いますと喉をかき切られてますけど、
そう1のまあ終盤最後で、はい、バーテンのじいさん
まだちょっとあそこも面白いんですよね。
ね、
はい、火炎瓶を取ってくれって言ってるところで、
はい、
急に心臓麻痺を起こすんですよ。
そうそうそうそうそうそうそう。じいさん、じいさんそこにある火炎瓶取ってくれ、これで化け物を倒すからってなってるのに。
その時の間抜けのツッコミも心臓麻痺今更って言うんですね。
今更それはもう見てるこっちもみんな思ってる。なんで今なんだよって。目の前で化け物あと一歩なのに。
散々見たはずなのに。いやあれ面白いですよね。
それはね。
ああそうだったんですね。ご家族だったんですか。
で結局そのじいさんが首切られて死んじゃうじゃないですか、はい、ワンの最後で、はいはい、
そうですね。
けど結局ツーで死んでなかったオチです、はい、うーっつって冒頭で起き上がりますから
普通に。
はい、
まあ最後なんかボロボロになったバーが残るんですよね。
そうそうそう、ワンのね最後はね、
あそこにで起き上がるわけですか。
そうです。2、まあもうワンの話はここで一回置いといて、はい、まあ、2と3っていうのは、もうね、まあ私見たんですよ。カミさん見てないかもしれない
ですけど。はい、見てないですね。
もうね、超ダサ作です。もうこれは、本来、まあ言っちゃダメじゃないですか、その個人的観点で。
2と3、
好きな人もいるかもしれないんだから、そんなこと言っちゃダメですよって言われるかもしれないけど、ダサ作です。
はっきり言って。
いやー、もうすこぶる評判悪いですよ。もう、なんせね、まあ、1は、全体的にその、暗かった、はい。ね、バーの中で暗かったし、
うん、
夜じゃないですか、舞台が、はい。夜なんで、まあ、モンスターも低予算でもそれっぽく見えたし、カメラワークとかも非常にまあ、秀逸で、
はい、
バーンって出てきたモンスターとか、モンスターのインプも含めて、全部、
はい、
それっぽくね、映ってるしね、あ、ライティングかな、やっぱライティングがうまいですよね、
うんうん、あれですね、また血だらけっていうこともあって暗さもあってよく見えないんですよね。
よく見えない感がいいんですよ、はい、で、うん、時折出るそのバックライトで出るシルエットとかも、うん、なんか妙に人間っぽいけど、うん、それがまたなんか不気味感出てるじゃないですか、うん、でも2以降はお昼なんですよ。
明るくなっちゃった。
そうだってね、最後その1の最後でブーンって行って終わってるシーン見たらもう朝じゃないですか、はいはい、
あ、そうですね。
で、次、舞台は街になるんですけど、はい、街で、それの直後の話なんで、はい、もうお昼なんですよ。だから、で、街の中にいっぱい化け物が現れましたと。
はい、
実はバーで倒した化け物なんか一部でしかなくて、
はい、
他にもいっぱいいましたよっていうことで、はい、街中がもう化け物がいて、街の人たちが殺されていくっていうよくある話なんですけど、
はい、
そのね、化け物がね、もうなんか肉襦袢みたいな、肉でほんとダッボダボの肉襦袢みたいなゴム製着ぐるみ。でもこれねほんとね、見てほしい。
逆にちょっと見たくなった今。
フィースト。
はい。
フィーストっていう、言葉で画像検索したら、
はい、
速攻出てきますよ。
その肉襦袢が。
はい。あ、じゃあ今調べましょうか。今調べますね。
はい。まあ、でも実際ちょっと、まあ、ワンでも、
はい、
たまにちょっと、ライトが明るくなった時に、
はい、
すごい結構ね、ちょっとチープ感がある体というか。
まあね、ワンでも一瞬チープかなって思いますけど、はいはい、もう2、3はもうそんなの日じゃないです。これです、ほら。
まあ、リスナーの皆さんもぜひこの場で ね、
フィーストって調べていただきたいです。
ググっていただくと、
はい、
これやばいですね。
これやばいでしょ。
思っていた以上でした。
でもこんなもんじゃないですよ。これがね、ちょこちょこちょこってね、何回もね、パンするんですよ。
地盤って例えじゃないですね。もう地盤ですね。
は
い、
完全に肉地盤です。いや、もうびっくりしますよ。もうすごい安っぽいです。あのね、なんかね、要は主人公側のキャラクターが、はい、そのモンスターに、拳をバーンってやるね、叩くシーンとかも、はいはい、やっぱ肉地盤だから、メコってへこんでますもん、筋肉の部分。メコメコって。
ちょっと見てみたい。メコ
メコってへこみますもん。
バーンとかね、
ボギーとか、ボヨヨンとかじゃなくて、メコメコって。埋まりますもん、肉地盤だから。
地盤特有なのですかね。
あれ、わざとなのかな。うん、まあそんなね。
まあね、これもお約束をね、こう裏切るっていうことがワンにもありましたけど、そこはちょっと裏切っちゃいけないですね。
いや、でも確かにそれは分かってくる。徐々に、分かってくるのは、その、2って、主人公は実はハニーパイなんですよ。
はい。あ、そうなんですか？トラックで逃げちゃった。
はい、そうです。はい、1でトラックで逃げたハニーパイが2では主人公なんですけど、はい、そのハニーパイも、まあ、2はなんだかんだって頑張って一人だけ助かってみたいな展開なんですけど、はい、3始まったら、3のオープニングで、2のもう直後、はい、直後どころじゃない、もうそのまま繋がってるんですけど、はい、2でエンディングに入った瞬間のところから、はい、もうその3だともう始まるんですけど、はい、その始まった瞬間に死ぬんですよ、ハニーパイが。
はい、
ポンってあっけなく、
はい、
もう本当にあっけないですよ。もう化け物がヒュッて通り過ぎたらハニーパイの頭が上にポンって飛んでいくみたいな、すっごいあっけなく
死ぬんですよ。そんな死に方
で、3の主人公も結局なんか最後変ななんか巨大ロボットが出てきて、で主人公を踏み潰していくんですよ。でよくわからないメキシカンななんかねおじさんが登場してきて、なんかウクレレみたいなのをジャンジャンジャンジャンって弾きながらカメラに向かって歌を歌うんです。それがオチです。ひどいですよ。
まあ、作品見てないんですけど、うん、今の話を聞いただけで、もう私もね、まあ見てないし、うん、個人的感想から言うと、ダサ作の匂いが
プンプンしますね。もうね、最後もその歌もね、なんかこの映画はオチがないみたいな、はい、見てくれてありがとうみたいな感じの歌を、そのメキシカンのおじさんがずっとやってくれる、歌ってくれるんです。カメラに向かって。
うわ、これやばいですね。今度は いけない意味でのやばいですね。
だから結局化け物の正体もその後の世界もその助かった人たちももう全く説明なしです。で、まあ要はそれを笑って飛ばす映画なんですよ。
はいはいはいはい、
っていうのじゃない、はい、そういう人じゃないとこの映画は本当に見てて辛いんですよ、2と3はね、
はい、
だから2と3がいいよって言ってる人はおそらくそういうのを笑って飛ばせる、
うん、もうギャグですね、ホラーっていうのもなくしてギャグという、そうです、オンリーギャグっていう部分でね、
っていうのでもともと期待してないぜっていうところで、はい、まあ見れるかもしれないですけど、
はい、
まあ私なんかはやはりその1のクオリティを期待するわけですし、はいはい、その何でしょうね、ハニーパイがどうなるかとか気にしてたような人なんで、うん、まあやっぱね、そんな3の冒頭で死なれたらもうがっかりどころじゃないじゃないですか。
そうですね。
ただまああえて唯一その見どころを言うとしたら、
はい、
2と3、
はい、
もう中盤あたりからね、もうずっとおっぱいが出っ放しです。今カオリンさんは今、
はいはい、
そのおっぱい出っ放しってことは、はい、胸が強調されているキャラクターがずっといるのかなって思ってるでしょ。
あ、はい、
違うんですよ、
はい、
もう、ヌードです。もうトップレスの状態の、お姉さん4人5人ぐらいが、ずっと画面に映ってます、
は
い。
それは主人公とかじゃなくて、あ、主人公ハニーパイなんですよ、
ね。これがね、残念なことにね、ハーレーママです。はい、ひどいよ。
ハーレーママ、そう、トップレスの
監督の奥さんであるハーレーママと、まあ、その、要はまあ、バイカーのね、まあ集団なんですけど、そのハーレーママの姉妹が連れてる、
はい、
まあ言ったらまあこっちで言うヤンキー的な、
はい、
うん、まあ暴走族みたいな、はい、そういうのギャングの人たちが、まあ女性なんですけど、
はい、
その女性のギャング集団が、みんななぜかトップレスで、4、5人でずっとね、そのビルの屋上に、まあ旅情するとか、
はい、
もう秀逸、そういう意味では秀逸ですし、まあ。
秀逸じゃなくてシュールでしょ、それ。
うん、もう通り越してシュールですね。いや、見どころはそこぐらいですよ。
すごい、いいですね。
いろんなおっぱいが見れます。
そこ、
うん、
いろんなおっぱいが見える。
ずっと見れます。
ずっとね。いや
それ以外見どころないんじゃないかな。
そうですよ。監督、自分の奥さんに対して、
はい、
ちょっとトップレスになってよっていう頼む旦那？
いいよって。
そしてそれに答えるそう、妻、
うん、
ある意味すごい、ある意味羨ましい関係ですよね。
あれですよ、メイキング映像みたいなのが、はい、おまけで入ってますけど、そちら見るとわかりますけど、
はい、
奥さん、はい、まあ、ダイアン・ゴールドナーさんですか、
はい、
相当ファンキーですよ。もうね、多分ね、自分から言ったんじゃないかな。私やるわよ、みたいな。
ハーレーママのね、今役柄というか、その姿も結構ファンキーな感じですけど、あれ字ですか、もしかして。すごいな。
ああ、あれかな、だから、ウドちゃんとか、
はい、
ね、そういう、何ですか、高齢な女性フェチの方、
はい。
にとったら、あれ本当天国かもしれない。40中盤ぐらいのおばちゃんのトップレス、ずっと見れますからね。
ファンキーなおばちゃんの。
はい、
いやー。
どこに向けて作ったんだろうな。
本当ですね。ただ、すごい猛烈なファンがいそうな気がしなくもないですけどね。
まあ、このフィーストがね、評価、まあ、されたのかされないのか、はい、まあ、日本では受けなかったですけど、
はい、
まあ、このジョン・ギャラガーという監督、
はい、
まあ、ここで名前売ったんでしょうね。この後あれですかね。ピラニアリターンズで監督してます
よ
ね。
あ、そうだったんですか。
そうですよ。道理でピラニアリターンズ面白くないと思ったんだ。
コロコロコロコロ。
ピラニアリターンズもずっとおっぱい出てますからね。
なんでしょうかね。トップレスが好きなんですね。
なのかな。なんかね、なんですかね。
美女というか女の人のトップレス姿とそのまあモンスター、まあピラニアにせよ。ね、フィーストの怪物にせよ、それをこう掛け算したいんでしょうね、きっとね。
まあそうですね。ちょっとこの機会に話しておきたいトピックというか、
はい、
あれなんですけど、そのおっぱいをその結構蓄えていらっしゃる方が、
はい、
結構ホラー映画で出るじゃないですか。
はい、そうですね。
で、その人がどんな目に遭うんだとか、どこまでおっぱいが出るんだとか、
はい、
どんなエッチなシーンが出るんだとか、すごい気になるわけですよ。やはりホラーファンって。
はい。
うん。やっぱそういうの気にする人が、まあ、はい、全員じゃないですね。はい、ホラーファン全員って言ったら多分怒られる。
そう
よ。俺はそんなの気にしてないっていう人もいるかもしれない。
はい、まあ、
0.1% ぐらいいるかもしれないんで、そういう人怒られる。でも、やはりその、何ですかね、その、怖い、ゾクゾクするっていうのは、一種の、まあ、そういう M 的な部分だったり、S 的な部分だったりもあるんで、やはり性的なものと繋がっている一面があって、で、エロいシーンって、やはりホラーにも登場するんですけど、その、そういう人たちの扱い、そのセクシーなキャラクターたちの扱いって結構重要で、そこで映画の良し悪しが決まるぐらい結構大事な部分なんですよ。だから、まあ、駆け出しの監督が、ほら、映画撮るぞっつって、
はい、
じゃあ、セクシーな女優使って、胸を強調してればいいんだろうっていう撮り方って結構わかるんですよね。まあ、カオニーさんも女性の目線から見て多分わかると思うんですけど、男性は特にわかって、
はい、
ああ、これ全然わかってないなとか、
はい、
雑に扱って
るなって安っぽいというかね。
そう。
はい。
っていう部分で言うと、フィースト1はちょうどよかった
です。そうですね。わかる気がします。はい、
ちょうどよかったんですよ。
ちょうどいい。
もう血だらけで濡れている、その、ハニーパイ、
はい、
そして着替えるけど、
はい、
その全部は出てないヌード感とか、そのテカリ具合ライティングとかで、まあ、もっと言ってしまうと、そのピラニア 3D ね、1の方ですよ。1の方も胸とかは出るんですけど、でもうすっごいゲスなんですけど、でも本当にちゃんとうまくね、その表現されてるというか、まあ、なんでしょうね、これは見ていただきたいんですけど、まあ、エッチなシーンだけど、センスを感じる。っていうところが、そのピラニアリターンズはもう本当にもうおっぱい出しときゃいいんだろうとか。
はい、あれですね、胸もその使い方次第でね、良、
うん、
くも悪くもなるみたいだね。
そう。
はい。
で、それをフィースト2も3もそんな感じだったんで、
うん、
なんかその、まあ何も思わないというか、別に出てるから何みたいな。そういう感じになっちゃってるのが、なんかなって。
なんか逆に雑に扱われすぎてちょっとエロスを感じない
よう ですね。あれですよ、だから、なんすか、ラスベガスに行って、
はい、
ストリップを見てるおっさんの気持ち。まあ、全然わかんないですよ。行ったことないんで。ラスベガスも行ったことないし、ストリッパーも行ったことは一応ないんですけど、ないんですけど、
はい、
なんか、ああいうところにいるおっさんって、なんか知らないですけど、達観してるじゃないですか。目の前で、なんか、ふーってなってる胸に対して、全然なんか、うーん、みたいな、なんかタバコ吸ったりとか、
うん、
なんかおひねりペンって、ポイって投げたりとか、
うんうんうん、
なんか、そういうのを見ると、なんかこの人たち達観してるな、みたいな。でも、そういう気持ちになるんですよ。
なんかこう、一回突き抜けてしまうわけですね。
そう。
はい。
こんなもんかよって。
なるほどね。
うん、
そんな気分を味わえるんですね。
そうです。
その2と3は。
まあでもこれ女性目線からして考えたら、はい、その、例えばディカプリオとか、
はい、
あと、ロード・オブ・ザ・リングのあのエルフの、何でしたっけ、オーランド・ブルームか。
はい。
で、もう
結構。ロード・オブ・ザ・リングですか？
はい。
はい。
の、
あ、はいはいはい。
ね、ああいうイケメンいらっしゃるじゃないですか、はい、イケメン俳優。
はい。
そういった方たちが、やはりこういうシーンかっこいいなとかって女性目線から思う。
はいはいはい、はい、
ね、シーンって結構あるじゃないですか。
はい、ありますね。
なんか、はい、銃を撃って、はい、なんかかっこよく決めてるところとか、はい、まあ、ヒロインを助けて、うん、さりげになんか車に乗って運転してるシーンとか、はい、なんかそういうシーンがあって、あーかっこいいって思うのに、
はい、
なんかそのロー2で全裸のオーランドブルームがなんか走ってるとか
確かに超真顔になりますね。
そうでしょ。
今想像したらすごい真顔になった。
そういうことを求めてんじゃないよと。好きだけど。
なるほどね。
そう。
プロセスも大切ですよね。はい。
そういうのが大事。シャワーシーン、
確かにね。
シャワーシーン一つにとっても、はい、後ろ姿で、
はい、
シャーって浴びながら足を交差させたり、
はい、
両手を上げて髪の毛洗ってる感じがいいんであって。はい、
そうですね。
それを前から映して、なんか全裸でバーンってなってても、はい、なんかね。
そうですね。あれですよね、映画によって、俳優さんも、この映画のこれはかっこいいけど、こっちは微妙だな、みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、
それと同じですよね。
うん。
ちょっと、本当撮り方、その俳優さんのそのかっこいいって思うまでのその工程ね。
うん。
そこと同じなんだ。
そこなんですよ。だからそういうことです。
なるほどね。
フィースト2、フィースト3、
うん、
ペラニアス、リターンズに言いたいことはそういうことですよ。
なるほど。あ、ちょっとわかりました。こうね、うん、海辺に来て、うん、そこでこう、ね、そのかっこいい人たちがこう服を脱いで、みたいな肉体みたいな、キャーってなりますけど、冒頭から、
そう。
マッパとかだったらちょっと。
マッパで走ってね。
えってなって、すごい真顔ですよね。
そういうことなんです。
なるほど。なんか最初ね、その話を聞いてると、うーん、みたいな感じだったんですけど、その例えすごくよくわかりました、
う
ん。
はい、そういった目で、
なるほど。
フィースト2、3を見ていただきたい。
はい。
うん、もし見るならね。
はい。
だからもうできるだけ期待しないでほしい。
そうですね。
リスナーの方でフィースト1見て、はい、2、3まだ見てないって人は、はい、もし見るんだったら、もう、本当にゼロに落とす。
気持ちをね。
気持ちを。何も期待しないで見た方がいい。
でもあれですね、きっとそう思われる方結構いそうですよね。
うん。
いやいや、こうじゃないんだ、みたいな。
今いるでしょうね。
うん。
まあそんな感じですね、
はい。
はい。といったところでね、まあ最終的に持ち上げてないまま終わりましたけど。
だからもう1はね、おすすめですから。
1はおすすめですから。
はい。
まあそんなところでね、まあ点数をつけますか。
はい。
はい。何でしたっけ？
新三馬。
秋のシャンマ、
はい、シャンマね、シーモノのシャンマをね、
シャンマを100点として、
はい、
このフィーストが何点か、
はい、
うん、じゃあまた私からいきますか、
はい、
うん、そうですね、まあフィーストね、面白いからな、まあこれまで紹介してきた映画とはまた全然違うタイプだしな、
そうですね、
うん、わかりました、
はい、
まあじゃあシャンマを100点として、このフィーストは、85
点。おー、なるほど。
はい。シャンマー勝っちゃった。
シャンマー勝っちゃった。
シャンマー勝っちゃった。
ま、ただ、正直、
うん、
予想の範疇っていう。
はい、やっぱり。
正直、
うんうんうん。
いやー、まあ、正直言えばね、私もですよ。
あ、
ま
あ、どうですか、かおりんさん。
はい、新シャンマー100点として、
うん、
フィーストを。
うん、
70点ですもん。
低っ。
いや、好きですよ、うん。個人的には面白いんですけど、うん、もういかんせん、その下ネタが広すぎて。
あ、そっか、女性の目線から見ると、エグいですからね、
はい。これ私、結構、例えばこのホラー会、開いてくださってるじゃないですか。
ね、私の家で、
はい。で、それ、そこで、見せてもらった作品とか、面白いやつを、
うん、
私の実は、親もすっごいホラーが好きで。
あ、お母さん。
はい。
大好きで。
大好きで。うん、なんかもう若い時からホラー映画ばっかり見てるような変わった人なんですけども。
うん、
結構進む。
血は争えない。
争えないですよね、ほんと。で、進めるんですけど、うん、これ無理でしたもん。
あ、無理
これ結構ね。
あ、無理でしょうね。
親とは見れない。
まあ私もホラー界でこれを出した時、
はい、
うん、やっぱやめときゃよかったかな。
あの、ちょうどあれこれ見た時って、あれですよね、バンビ先輩、いらっしゃったんですよね。
うん、もちろん。ミクタソさんと、バンビ先輩と、はいはい、で、カオリンさんとツパミさんと、はい、で、私ですよね。
そうですよ。ミクタさん、あれですもん、苦笑いしてましたよ、終始。
そうか、よくよく考えたら、男性私一人なのに、その私がこれ面白いよって、
はい、いい、とんでもないものを見せましたよね。はい。あの、ドアに挟まれて落ちる。
だからか、あの、フィースト終わった後に別の映画見ましょうってなったのは。
そうですよ、あの終わった時の空気感。
その後だって月に囚われた男見ましたもん
ね。見ましたね。あの、まるでお口直しですよ。
また全然月に囚われた男が真逆だから。
真逆だから。
またそれは今度紹介
ですよ、ね。はい、そうですね。あれは面白かったですけどね。うん、いやもう、正直ですよ。人に勧められるかっていう話をしたら、出せないんですよ。
いや、女性の方にはおすすめ、はい、まあ、しづらいかもしれない。
はい。いや、これ、でもですよ。これは私は男性の人に、ちょっとこれ面白いフラ
グがあるんだけどさって。が、カオリンさんがおすすめするとして。
おすすめ
するとして。それは相当やばいと思
います。やばいですよ。ジャッキーかって思われますよ。
だいぶこいつやべえ人だな。
ハーレーママのこと言えない。
あ、そうね。
そうですよ。
確かにね、カオリンが爆発する。
そう。いや、ほんと、ちょっとね、進められないっていう点ではもう、どっち、審査マン進めるか、フィースト進めるか、審査マン進めますよ。
確かに。
本当に、
うん。
いや、絶対美味しいよって、油乗ってるよって。
でも分かっていただきたいのは、はい、まあ、あえてホラボドでね、はい、なんでじゃあおすすめしてんだよっていうのは、はい、もうこれはもうその移植作としては、はい、もう本当に良作、
はい、
だし、そのマットデーモンとベン・アフレックの、はい、その悪ふざけ、もちろんね、はい、ジョン・ギャラガーという監督も含めてですけど、はい、その悪ふざけ、もう超越してますから、はい、
そうですね。
いろんな作品を。
まあ、正直、まあ、ホラーとしてよりは、うん、おバカ映画が好きな人は見てほしい。
うん、あ、そう。
本当は、いろんなね、ギャグとか、若いがいっぱいありますけれども。うん、
タッカー&デールとか ね、前に紹介したその、はい、まあ、コメディホラーとか。はい、で、タッカー&デールは、まあ、真っ当に作った、
はい、
まあ、コメディホラーですけど、はい、この、まあ、フィーストは、
はい、
もう本当にもうそんなことはどうだっていいんだと。
はい、
もういいから俺たちの思うこと全部詰め込もう。
そうですね。
こうしたら絶対面白いんだってね。
はい、本当に、まあ言い回し、セリフの言い回しもそうですけど、本当におバカなので、うん、まあ、そういう目線で楽しめる人、まあ、うん、ちょっとブラックジョークの部分もありますけど、うん、そういうのを楽しめる人には見てもらいたいですね。
はい。
はい。
見てほしい。
はい。
うん、
まあ、決してあれですよ、こんな、まあ点数が、ね、低いじゃんっていうのがね、
うん、
言われかねないですけど、決してその、つまんないとかって言うわけじゃないんですよね。
もう人によってはもうだって400、500は超えますよ。
超えますね。
うん、多分男性の方が多分評価はやっぱ高い
ですね。そうですね。うん。うん、ちょっと、ま、女性、ただちょっとあんまり、その、例えばカップルでとか、あんまりちょっとおすすめできないですね。
あ
ー。できれば本当に、例えば男子の友達のすごいバカ言える中とかで見たら結構面白いんじゃないかなっていう。
だからここでやっぱチパミさんがいないのがまた打撃ですね。
打撃ですね。
やっぱり聞きたかったな、意見。
そうですね、うん。残念でならないですね。
あ、でも多分今頃夢でフィースト見てますよ。
今、夢で見てるの？
見てます、見てます。
随分静かに寝てますけど。
うん、まあなので、まあ、点数はじゃあなんて言うんですか、
80ぐらいかな、ですね、はい、
うん、まあじゃあそんなとこですね、
はい、
はい、では、秋のシャンマ、
シャンマ、新シャンマを、
新シャンマを100点として、はい、このフィーストは80シャンマ、
80シャンマ
ということで、
はい、
はい、ということでね、はい。まあ、落ち着いて。まあ、多分、リスナーの方、あれ、思ったより低いじゃんと。
はい、まあ、でも、見た方、でも見てほしいですよね。一、うん、回は見てほしい。
あのね、その、ホラーを見て、いろんなホラー見て、はい、あ、もうちょっと飽きてきたなと。
はい、
思った時に、これを見たら、もしかしたら覚醒するかもしれん。より他のホラーを見る目が変わる。
うん、ちょっとね、なんだろう、こう、休憩みたいなのもありますよね。
うん。もう本当これ見ないとわかんないだろうな。
そうなんですよね。こう、まずこの点数をつけてるのも、うん、なんだか見た方はわかるじゃないかなって思うんですよ。うん、そういう気持ちも。
本当に。
本当これ見てもらえてわからない。
そ
んな作品ですね。
そこだな。いや、本当見てください。はい、まだ見てない方はもう見てください。はい、もうおかずでいいです。おかずでいいです。
言っちゃった。ハニパイ。ハニパイ
を。はい、もう男性の方おかずでいいですから。見てください。もう多分大丈夫です。
大丈夫です。本当に怖くはないですよね、はい。一切怖くないんですけど、ホラー映画として紹介してますけど、
うん、
まあそんな、まあ、ホラー映画と、うん、まあ言ってはいいのかな、どっちなんでしょうね、うん、これで。
まあ、マッドデーモンですね。
あ、そうですね、マッドデーモンですね。
映画じゃないですね、はい、マッドデーモンです、これ。マッドデーモンそのものです。はい、
マッドを見る目が変わる。
はい、ではね、そんなこんなで、はい、ホラー映画の紹介はここまで。
はい。
で、告知の方に入っていきます。
はい。
はい。ですね、まあ、このラジオの冒頭でも、はい、お知らせしましたが、
はい、
10Days ラジオさんの第65回でホラボードを紹介してくださったわけじゃないですか。
はい、ありがたいですね。
はい。でね、10Days ゲームズの店長である田中さんに、
はい、
ありがとうございましたと、
はい、
お礼の、まあ、メッセージを送らせていただいて、
はい、
で、今度、また10Days ゲームズさんにお邪魔させていただきますので、
はい、
もしよかったら、収録させていただけますかと。
おう。
言ったわけですよ。
はい。まだ。
はい。以前もね、それで今度ぜひやりましょうって言ってたんで、
はい。
じゃあ実際に9月6日、
はい。
行きますんで、
はい。
その日行けますかって聞いたら、
はい。
田中間さんが、
はい。
ああ、いいですよと。
おお。
はい。ぜひやりましょう。ということで、
はい。
はい。とうとう決まりました。9月6日に、10Days ゲームズさんにお邪魔して、
来ましたね。
田中間さんと収録します。
はい。
いやもう
楽しみでしょ。
これまたカオリンさんもチパミさんも行かないですから。
いやそうですね。
私一人ですけど。
はい。
まあこれはね、まあ、
いやでもですよ。
うん、どうなんですか。
でもですよ。
はい。
この本当にウキウキウキウキしてる子のもみさんを見れば、
はい。
私たちが行かなくても十分だなっていう。
まあでしょうね。
はい。気がします。むしろ邪魔。むしろ邪魔でしょ。
私たち二人の空間の、
はい、間に入ってほしくないでしょ。
あ、でも田中間さんは期待してるかもな。
あ、そうですね。
チパミさんとカオリンさんを期待してるかもしれないな。またそれは今度ですね。ね、
そのまあね、言ってももみさん濃いですからね。目の前で近距離でね、話されるということね。ストレスを感じるかもしれないですからね。
あ、まあ確かにね、ストレス
を
ね。
そうそうそう。
ストレス濃度が上がってね。
そう。
犯罪係数がね、反応するかもしれない。
そうですよ。テンデルラジオにもね、影響が、悪影響があるかもしれないから。
あ、そういうことか。やばいですね。
そうですよ。あんまり近づきすぎないようにしないと。
いやいや、近づきすぎないように、近づかないと取れないですよ。
いや、嬉しくてテンション上がりすぎてね。
確かにね。
はい。
まあ田中間さんの大ファンなんで。
はい。9月最初の一大イベントですね、
一大イベントです。
はい。
で、そちらもね、また次配信したいなと、
はい。
思っています。
はい。
はい。で、さらにですね、以前にも告知させていただいたんですが、はい、まあ、9月13日に私が開催させていただく、
はい、
ボードゲーム会。
はい。
で、以前も言ったように、野沢国さん。
はい。
と、ナインさん。
はい。
といった豪華ゲスト。
はい。
との収録。
はい。いらっしゃいます
ね。にですね、
はい。
さらにですね、ボドバラからヤンさんもお越しいただくことになりました。わかりますか、カオリンさん。ヤンさんといえばですね、
はい、
MC ヤンですっていうい い声のパーソナリティ、
はい、
ボドバラの、はい、一緒にね、
そうですね、あの日以来ですね。
あ、そうそうそうそうそう、ベストフレンド、
はい
はい、
そうですね、
はい、芸人たちによるベストフレンドのイベントの際に一緒にねテーブルに座って、
はい、
はい、ご飯を食べたりしてね、
はい、
はい、一緒に鑑賞してましたけど、はい、ヤンさんです、
はい、
が来ていただいて、
いらっし
ゃるんですね、はい、でね、そのね、まあそんなことをね、私はツイッターでヤンさんも来ていただけることになりましたなんてね、
はい、
発信してたら、
はい、
もうお一人の、はい、まあ、パーソナリティである大橋さん、
はい、
MC 大橋さんも、
はい、
じゃあ俺も行こうかなって、
あら、
今スケジュール調整してくれてる
最中ですよ。あ、ですか。
はい。
あら、
えらいことですよ、はい、これ。
またね、ベストフレンドもまたやるところでね、うん、お忙しい中いらっしゃってきてくれるんですね。
とんでもないですよ。私はもう純粋に、
はい、
ナインさんが遊びに来てくれるって言ってたから、はい、あ、ナインさんと撮れたらいいなって思ってたぐらいだったのに、
はい、
いざ準備どんどん進めていくと、はい、気がついたらね、もういろんな方、
はい、
もう関東のそのボードゲームポッドキャストをやられてる方ね、
はい、
多くが集まってくださって、ね、収録すると、これはもうボードゲームどころじゃねえぞ。
本当ですね。ボードゲーム本当に当日でき
ねえぞ。
なんじゃないかっていうくらいの。
もちろんカオリンさんとチパミさんも出ていただきますからね、はい、その際。は
い、いや、ただ、もう、上がるハードルですよね。
だ、何人ですか？もう、総勢、1、2、3でしょ、
はい、
本来の。で、さらに、ヤンさん、
はい、
野沢国さん、
はい、
ナインさん、
はい、
大橋さん、
はい。
7人もいますね。
緊張しますね、
はい、いや緊張しますけどね、まあ、まあまあまあまあまあこれはもう偉いことになりますから、
偉いことですね。
で、まあ、さらに言うと、
はい、
あのその回は長谷川鳥さんとかあとまあお世話になってる冠城 P さんも来られて
はい、
はい、もういろんな人が来る、
あの本当にボッケどころではない
で、さらに声優さんもいっぱい来られるんで、はい、またタイトルコール、
あ、また、
はい、大量に仕入れること
ができる、忙しいじゃないですか
あ、これやっぱボードゲームどころじゃねえなー、
じゃないですね、
はい、
もうあの時間短いやつしかできない系ですね
やべえな
ー、やばいですね、
はい、
うっかりちょっとね、あの重げの宅とかにはちょっと座れないパターンですね
今回ね、実はね、はい、実は、まあ、景品、はい、用意してまして、
はい、
こちらで。まあ、皆さんで景品を持ち寄って、
はい、
まあ、遊んだボードゲームで得点をつけて、
はい、
で、最終的に得点の高い人から景品持って帰っていいよと自由に、うん、っていう風にしようと思ってたんで、
はい、
こちらも用意したんですけど、
はい、
それがね、デジタルフォトフレームなんですよ。
はい。
ね。
なんと。
豪華景品ですよ。
豪華です。
用意して、はい、もうなんだったら自分で持って帰ろうと思ってましたから。
はい、ところが。
ところが。
はい。
ねえ、これ私もボードゲームする暇ない
ね。そうですね、おそらく持って。
帰れないですね。
私たちには諦めた方がいいですね。
仕方ないです。仕方ない。それよりも大事なものを手に入れる。
そうですね。
はい。
そうですよ。
まあまあまあ、ね、あくまでまだ、あの、予定ではあるんで、
はい、
もちろん皆さんがね、その、スケジュール結局うまく調整できなかった場合は、どうなるかまだわからないんで、確定ではないですけど、はい。はい、
まあ、それにあれですよね、来て、いただいた皆さんにも、
うん、
ボードゲームをね、メイン楽しんでいただけたらっていう
点も
ありますからね。
はい、
はい、
そうなってますんで、
はい、
はい、もう期待が上がる、
はい、
ね、田中さんの収録会も含め、
はい、
ね、ニャンさんたちが来る収録会も含め、
はい、
もう今後は
イベント盛りだくさんですよ。
ね、
はい、
そうですね。だからもう通常会撮る暇ないです
ね。ないですよね。
はい、
本当次の収録は一体いつになるんでしょうかっていうくらいの。
あとですね、私の方で、まあ、まだ企画というか、
はい、
できたらいいなって思ってる回が、
はい、
殿貝さん。
はい。
まあ、これこの方は、ま、漫画家の方で、
はい、
まあ、ジャッジが有名なんですけど、ジャッジっていうと、
はい、
もう映画化もされましたね。うさぎのでっかいお面が出てくる。
はい、あ、わかりました。
サスペンスなんですけど、
はい、
まあ、漫画でも有名ですし、映画にもなったんですけど、
はい、
その、まあ、作者である殿貝さん。
はい。
と、さらに、竜騎士07さん。
はい。
ね。まあ、こちらはもちろんもう皆さんご存知。
はい、
日暮らしの泣く頃にで有名な。
ね、はい。
この二人、まあ、結構ボードゲームで一緒に遊んだりするんですよ。
はい。あ、
はい、
そうなんですね。
あ、そうなんです。
はい。
で、その二人と一緒に、まあ、ホラー作家さん会。
ほ
ー。特別会でできたら面白いかな。
面白いですね。
って思ってるんですけど、
はい、
まあ、なかなかね、立場上そういうのできないかもしれないんで、
うん、
まあ、ちょっと今度お願いしてみようかなってところでしかないんですが、
うん、
まあ、そういうのしたいなと思っています。
はい。
うん。なんでちょっとね、今後もまたまた期待してください。ホラボド。
はい、そうですね。はい、
なところで、
はい、
はい、では早速、かおりんさん、まあ、今回ね、ちぱみさんがね、
どうして
もいないので、
はい、いつものお仕事ですが、
はい、
今日はちょっとちぱみさんに代わって、
はい、私がお願いします。
はい、そうですね、いつものようにお便りを待ってますということで、
はい、
シーサーブログでやってます。ひらがなでほら、カタカナでボドで検索してください。
うん、
iTunes からも聞けます。
はい、
自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはアットマークホラボド、
うん、
HORABODO ですね。
はい、はい、
ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、
はい、
という感じで、まあ、今回ね、このチパミさんがいないから、なんかいつも思わないですけど、うん、寂しいですね。
寂しいです ね、
ね。
いや、かなり寂しいですよ。
いや、これもうあれですよ。リスナーの方も多分ね、
はい、
この配信を聞いた人はもうね、つぶやくでしょうね、ツイッターでね。
はい、
やっぱチパミさんだなと、
うん。そうですよ。ここで改めてチパミさんの偉大さというか、大切さが、私たち自身も感じてますからね。
うん。
はい。
だから今度、カオリンさんなしでやってみますか。
あ、いや、あえて、私風邪ひけばいいんですか。
そう。そうしたらまたなんか、カオリンさん出せ、みたいな。
あ、でも、ちょっと嬉しいですね、それ。
なればいいね。
ちょっと、
ならなかった時に、
ね。これ、ならなかった時はもう二度と戻ってこないですからね。
カオリンさん何気にしてますからね。
気にしてますね。
自分がみんなに求められているのか。
は
い、
ちょっと
心配になるんですよ。コラボドに必要なのか。
心配になるんですよ。 やっぱあれですよ、散々うるさいとかね、言われてますから ね、目の前の人にね。
うん、ね、はい、誰ですか、あ、私です。
あなたですよ。誰、他に誰、ちばみさん寝てるじゃないですか。
でもね、私の意図していないところで、はい、結構、かおりんさんも、まあ、長谷川さんね、長谷川鳥さんをはじめ、いろんな方がね、かおりんさんがいてこそだみたいな、ね、
は
い、
そうです、コメントいただいて。武器人間の時に、鳥さんが私をかばってくれた時に、涙が出るかと思いましたね。
そっけ。
そんな喜んだの、散々この、いじられまくっていると、はい、ああいう時に、あってね、
ちょっとした優しさね。
ちょっとした優しさで、いけないですね。
そう、安い女。安い女。
同じことを言うんじゃないですよ。
ダメだこれ。
いやでもね、ちょっとやっぱ気になりますよね、やっぱね。
あ、そうでしょ、うん。うん。まあでも元気出してくださいよ。
はい。
みんな支えてくれてますから。
そうですね。
ありがたい。
はい、ありがたいです。はい、
まあ中にはね、厳しいご意見もありますけど、はい、まあ、それらもね、はい、できるだけ考慮して、
はい、
はい、叶えていけたらなと思ってますので。は
い、
ま
あ、ただ聞いていただけるというのは本当にありがたいですね。うん、
何とぞご容赦ください。
ご容赦ください。
はい、大雑把なね、
はい、
本当にダメダメなポッドキャストですけど。
はい、そうですね。
うん、まあまあ。
温かい、生温かい目でね、
そうね、あのゲストのクオリティで持ってるから。
そうですね、私たちの話はもう作業用ですから。
そうです、
はい、ゲスト会を楽しみにみたいなね。
そう、
はい、
なところで、
はい、
はい、今回はまあ以上ですかね、
はい、
大丈夫ですか、
大丈夫、
残したことないですか。
はい、まあ、次のね、もし通常会取るときはもうちばみさんも復活していただいてね。
そうですね、
はい、また3人で
そうありたい、
はい、うん、お送りさせていただければなと
思っております。
はい、
はい、ではまた次回、まあ、次通常会がいつになるか分かりませんけど、
はい、
はい、特別会が続くと思いますが、ね、はい、はい、また会える日まで、
また会える日
まで、はい、ではチャオチャオ
チャオチャオ